レンチャンパパラジオ。
あは
そう、そこね、足立、ね、足立みつると同じだから、
ね、無夫と一緒にしないでよ、あれを。
そう、はい。
何ですか、急に。
誰ですか、あなたは。
私、休みのと申します。
休みの
休みのだ
もういいでしょ、別に。
永田です。
小窓です。
恐れ山です。
はい、まあ、集まっていただいたんですけれども、
はい、
まあ、特別ラジオをちょっとやらざるを得ないなと、はい、そういう社会状況になったんだなって思いました、
ね。社会状況で、まあ、確かにね。
結構珍しいけどね、こんな単発で急に撮るっていうのは、
なかなかないですよ。
そう、我々、何か衝撃的な作品を共にね、見た
とき
ラジオをしないといけない。
前回ね、去年の夏にみんなで天気の子を見た帰りに、
うん、
ディスカッションが盛り上がりすぎて、
うん、
即ラジオを撮ったということがありましたね。
ありましたね。
はい、
そういうこともあり、今回ね、新海誠監督のね、新作レンチャンパパ
取られる。
新海監督があれ撮るわけないでしょ。
美術がすごかったな。
めっちゃすごかったけどな。
ラッドウィンプスの主題歌がやっぱり
出ましたね。
ラッド流れたん。
はい、どこで流れるの？
知らない人のためにちょっと説明すると、
ね、
はい、
ですね、あれは漫画図書館 Z という、はい、
うんうん、
著作権というか、まあ、権利が切れた漫画を、
権利切れというか、あれはなんか権利者から許可をもらって、
あ、はいはい、
無料で公開してるサイトですね。
そうですね。うん、その広告費とかをこう漫画家さんに還元するっていう、はい、ね、ネギマの作者が
作
ったサイトなんですけども、赤松健が作ったサイトなんですけども。
正しい漫画村だね。
うん。
まあそうですね。言ったらそう。ここで公開されてる、まあ、レンチャンパパという作品がですね、うん、非常にインターネット上で話題になりまして。
あとね。
そうね。ここ数日でもう、トレンドに入ってびっくりした。
そうなんです。で、まあ我々もやっぱりインターネットにね、身を置いてるんで、読んだわけなんですけど、
うん、
ちょっとあまりにも衝撃的だったんで、喋らざるを得ないということでね、
今回ラジオ。確かに衝撃受けたね。
はい。
ちょっとすごかった。
まあ、まずそれぞれのちょっとスタンスから明らかにしていく感じしますか。
うん、
スタンスというか、
まあ、まあね、スタンスとして全肯定じゃない。
そうだね、そうだ。前の天気のこうラジオは、うん、俺はこう思う、いやいや俺はこう思うってちょっと色が盛り上がるみたいな感じだけど、これみんな仲間だからな。
レンチャンパパに関してはもう、なんだろう、不愉快な作品であることはもうある程度共有されている。
確かにそうですね。
読んだことない人の、
あ、ごめんごめん、それで言うと、
はい、
団地が一番早く見てて、
はいはいはい、
で、はい、
で、なんならその俺はその結構果て部に上がってたまとめみたいなの、みんなの意見みたいなとこから、
あ、はいはいはい、
なんならそこに団地のそのツイッターもまとめられてたりしたぐ
らい、まとめられてましたね。
あ、そうなんだ、知らなかったです。そう、勝手な真似を。
それはそう、
それはね、まとめた人が あれなんですけど、はい、なんかそれで言うと、そのそういう前情報を見てから、散々話題になってひどいひどいって言われて見てから、あ、というのを見てから読んだ人たちと、
あ、はいはいはい、
そこまで先入観もなく読んだっていうので、なんかちょっとそこの印象は変わるのかなって
。確かに私は流行りかけの頃に知って読んだんで、あの、私が知ってた情報としては、この漫画は本物のピカレスクだっていうことだけを聞いて、はい、読み始めたんで、まさかこんなことになるとは思わなくて、って夜中までずっと読んじゃってましたね。
まあ、一応なんか、これもしラジオ聞いてる人で読んだことない人がいたらあれなんですけど、まあ、すげえクズがずっと生き続けるっていう話なんですよね、エンチャンパップ。
そうですね。
例えばこう、ネタバレ完全前提ってことはちょっともう言っとかないと。
あ、確かにそうですね。
はい。
はい、
一応、広告はあるけど、無料でみんなが読める作品ではあるので。
そうですね。漫画図書館 Z と、あと、スキマっていうサイトでも読めますね、無料で。
まあ、あんまりおすすめできるような作品ではないが。
いや、読んだ方がいい。
いや、読んだ方がいい。
いやまあ、うん、人によっては本当になんか過去の嫌なこととか思い出して体調崩すかもしれないんで、あんまり良くないと思う。
確かに。
でそれで言うと俺はそのまあみんなですごい言い方をしてたのを見てから読んだんで、まあまあまあまあ
まあまあ、まあ、
意外とそこまで悪い気持ちにはならなかったかも。
うん、
はいはいはい、
そうですね、うん、それに関しては僕も同感で、あのまあもちろんそれは僕も前提を知ってたというか、なんかひどいことが起こる、辛い気持ちになるっていうことを聞いて読んだっていうのもあるんですけど、ただやっぱそれがなくたとしてもなんかそこまで落ち込む感じはなかったですかね、
うん、
うんうんうん、
なんかラストも結構救いというか、なんかその家族としてはさ、なんかまあ、
はいはい、
まあまあまあ、
集まれたみたいなのはあって、うん、まあまあまあっていうところは。
いや、まあ、ラストに関しては、救いではないと思う。
救いではないですけど、なんというか、一種のもう、なんだろう、作者がここでこいつらを見限ってくれてよかったというか、なんか、もうここで終わるんだっていう安心感もあったし。
ラストちょっと笑っちゃいましたもんね。
笑ったね、ラスト。あれは救いなの？あれで本当にもう終わらそうと思って。
多分、まあ大団円ってことなんじゃないですかね。
多分。
すごいいいよね。
すごい終わり方ですよ、これは。
いや、終わり方でもやっぱ良かった。切れ味。
あれすごい。
確かに。
あれすごかった。
あれって思っちゃったもん。あ、もうここでないんだ。
そう、僕も、あれ次ないんだって思って。
まあでももう見るまでもないっていうね。
まあまあまあ、まあ、
そうですね。
僕も多分、永田さん休みのと同じで、割と結構みんながそのこれやばいひどい漫画だぞっていう大喜利が始まったあたりで見ちゃったんで、
はいはいはい、
なんか自分が発見した感がないから、なんかそんなみんなが騒ぐほどではっていうのは正直な実感としてあって、
まあひねくれ者だからね。
なんかね、こんなこの意見がめっちゃ言いづらいんですよね、最近のインターネットって。
それはもうひねくれ者だからしょうがないよ。
逆張りしてんじゃねえぞ。
逆張りっていう単語が一番嫌いだわ、この世の中で。なんか自分の直感に合わない意見を逆張りっていうレッテルだけでっていう、しょうもない。
それはまた別の話。
それはもう、そこ行ったら、レンちゃんパパの話につながんないん
で。でもなんか、もう最、めちゃめちゃ最悪なのに、なんか最近よく見るような、もうそれをことさらデフォルメして、うん、どうです、最悪でしょうみたいな、なんかねちっこさがなく、本当にドライにコミカルに最悪だなっていう。うんうん、
あれすごいよね。
多分作風にかなり素直に楽しく最悪な気分になれたなっていうのはある。
うん。あるかも。
そう、鴨田さんも今言ったんですけど、結構、まあね、今までの漫画、なんかよく牛島くんとかと
例えられること多いですね。
はいはい。
やっぱりその、人間の業とかその欲深さみたいなのを間違いなく描写されてるんですけど、うん、そこを丹念に描こうっていう感じがなくて、すごいこう、なんだろう、俯瞰してテキパキテキパキ最悪なことから、うん、なんかこう不思議な読み心地というかね。
いや、そうよね、
うん、不思議ですよね。
最悪なピタゴラスイッチをずっと見てる感じ
なんかやっぱ そうあのさ、レンちゃんパパもさ、その心情がいまいちわからないというか、一貫性がないところに逆にそのクズとしてのリアルを感じる。
それはめちゃめちゃ思いますね。
はい、私そこが嫌だったな、なんかこう、
あそこ嫌、
はい、
嫌さね、いい嫌さ、
そうそう、めっちゃ悪いやつだったら私平気なんですよ、なんか、はいはいはい、そこに思想を感じるやつっていうのは、はいはいはいはい、キャラとしてなんというか魅力を感じれるんですけど、
う
ん、本当になんか5ページ前の展開を自分で忘れたかのような行動をずっと繰り返し続けるっていう
なんかその場当たり的な人間性という
そうそうそう
そう、
それがすごいよね。
それを作者が絶妙な距離感で何の断罪もせずに淡々と描くんで、うん、その嫌さみたいなのをダイレクトに感じてしまった感じはありますね。
はいはいはい、
牛島くんとかはまあ確かに嫌な漫画ではあるんですけど、もう画風でこいつら死ぬなって私はちょっと思っちゃう。
画風もあります
はい、
覚悟はもうできてるからね。
そう、牛島くんを読む時点である程度の覚悟はできてたんですけど、私は正直、まあ、釣りバカの延長ぐらいのノリで読み始めちゃったので
。ああ、でもそうかも、絵柄的にも。
すごい、ちょっと、っていう。
ファミリー漫画みたいな感じのあれやるってのもいいですよね。
なんか、つるつるって読んでたんで、なんか、油断して読んでたら、ものすごい悪意のこもったことをスルーしちゃってる時があって。
一番最悪。
それが嫌でしたね。
一番最悪だったシーンって何かあります？それ
は。ああ、一番最悪だったシーン。私やっぱでも、子供が振り回されてるの見るのきつかった。
ああ、でも、
まあね。まあね。
ここはね。
何ですか、和菓子屋にの、
はいはいはい、
はいはいはいはい、
その、はいはい、奥さんに子供ができた瞬間、
あれーでしたね
あれーだったね。
急に連れ子が邪険にされるっていう、しかもその邪険にされるシーンも多分数ページ、まあ、数コマレベルしかないから、
そうよね、
なんかこっちのリテラシーとこっちの倫理観だけ勝手に傷つけられて、漫画はそのまま進んでいくって、
うん、そうそう。でもあれ受け入れられた動機も跡取りが欲しいからっていう理由で受け入れられてたから、なんかまあ確かにそうっちゃそうなんだよね、うん、なんかそう、
まあ確かに最初から道理にはかなってるんですよね、
うん、全部受け入れた時点で実は結構あいつらもやばいっていうのもまあ確かに癖
というそれはある、
うん、筋道はできてるんだよね。
なんか私やっぱこう人に見捨てられるとか人に失望されて信頼が完全に損なわれるみたいなのを見るのってフィクションでも結構きついところがあるので、なんか人を傷つけるとかよりそういうなんかめちゃくちゃリアルな信頼を失っていく描写みたいなのが嫌だったかもしれない。
ああ、
なんか結構その嫌な描写って結構分かりやすいところが何個もあるじゃないですか。
ある、ね、
はいはいはい、
抜かれてる。
最悪なシーンを結構例に挙げられる。まあ多分その空港でお母さん、奥さんの笑顔がどうこうとか、
うん、
なんか
あれね、
はい、フィリピン旅行編。
あれ何？マジで。
あの密度で1話で済ませてるのもすごいですよ。あの話を。
あれすごいっすよね。
っていう。
なんか途中まで僕もあのフィリピン編ってそのパパがずっと疑心暗鬼になってるっていうボケなのかってずっと思ってて。うん、
まあね。
はいはいはい。
だからもうまんまと物語にしてやられましたけど。
あれのサスペンスの描き方もすごかったですよね。借金取りの親父がどっちなのかっていうこの話における。
そうね。
結構信じてたじゃないですか、借金取りの。は相対的にいいやつだったから、
ね、まああの人はそのいい人格としては描かれてた。
そうだね。
そうでも結局その借金というのも相対的にっていう話なだけでやってやってることその最初主人公の学校まで押しかけてって
そうそうそう
嫌がらせをして金を払わせたりっていう割とやっぱ最悪な人ではあるんですよね、
そうなんですよ。そこをごまかしてないのは好印象でした。なんか
確かにね、
別にいいやつではないよ
っていう。全くのその振り切った方が多分人気とか出ると思うんですよね、あっちの。
はいはい。
ああ、確かにね。
ちょっと人情派なところとか、おでんがまずいぞっていうところ。そうそう
そう、あれはちょっと良かった。なんか、昔ながらの漫画の感じ。
でもなんか、ああいうその、結構みんな分かりやすい、もう、うわ、ここめっちゃクズだなっていうところ。
はいはいはい。
よりは、僕なんか一回、田舎の学校に行って、一からやり直すみたいな、
はいはいはい、ありましたね。
シーンがあって、あそこ、まあ、結構、レンちゃんパパ全般的になんですけど、パパのクズのせいでこうなったっていう場面と、それではどうしようもなかった偶然のせいでこうなったっていうのが、結構、コロコロコロコロなって、
はいはいはい、
田舎の学校に行って、パパのせいじゃない、完全な不運で、
うん、
全部信頼打ち崩されて結局また元の木阿弥になっちゃうっていうくだり、うん、あそこが一番しんどかったです
僕。
あーなんかでも
同じっすね。
あ、わかるな。
シーンが一番嫌でした。やっぱり田舎に戻って金を落としちゃってわーってパチンコ行くのが一番嫌でしょ
う。信用されないところね。まあ、
弟もパチンコやめるって言っといて、でもちょっとタバコ吸いたらライターのためにちょっと並ぶか程度でパチンコにもう もう一回やるみたいな感じではないのに、その他周りの人からお前またパチンコやってたろって決めつけられて、でちょっと自尊心というかやけになって、で不運な事故でそのお金もなくなったのをパチンコのせいだと思われてっていう、これ、はいはい、物語がこいつをいじめてるなと思って。
いやでもこれはちょっと拡大解釈かもしれないですけど、あのレンちゃんパパって何気にかなりこう肝が据わってるんですよ、
うん、ああ確かに、こいつこんな大人物だったのかっていうのが後からどんどん分かってくる。
なんかめちゃめちゃいきなり肝据わってて、なんかその最初に借金取りに追い詰められた時に、親から借りればいいじゃないかって言われて、親死んでますって言うんですけど、後々出てくるんですよ、
うん、そうそう
最初からなんですよね。
そう、もしかしたらその決定上のミスかもしれないですけど解釈するなら、そこでめちゃめちゃ真顔で嘘ついてるみたいな。そういう結構胆力はあるんで、田舎の学校で行って、金を落とした時も、あのズーズーしさと胆力があったら、すいませんと、金を落としてしまってっていうふうに言えることもできるんですよ。そこでパチンコ行くっていうのは、結局、その、周りがね、そのどうしようもならない出来事でなったっていうよりは、これきっかけで結局自分の意思で行動したみたいなところがあって、
うん、
なんかそこもいいとこだな、いいっていうか嫌なとこだなっていうか。いや、
そうそうそう、なんか ね、分かるのよ、その序盤からなんだけど、なんか多分こう妙な完璧主義みたいなところがあるんじゃないかなっていう、うんうんうん、
ああ、
うん、家庭がもう壊れちゃったから、で子供ももうなんか言うこと聞かねえしみたいなあって、
はいはいはい、
もうじゃあもうどうでもいいだろうっていう気持ちでもパチンコにはまっちゃうみたいな、なんかもうちょっともう一回ひび入っちゃったらもう粉々になろうがなんだろうが別に関係ねえなというか、もう一回壊れたんだからっていうので、うん、もう完璧にクズに振り切っちゃうみたいな気持ちがちょっとすごいわかるところがあって、
僕もめっちゃわかるんですよね、
は
い
はい、そこのなんかリアルさみたいなのはなんか嫌だったなっていう。
確かに。
なんか疑われてどうこうみたいなところも、なんかもう一回そんな疑われるぐらいだったらもういいやみたいな。
そうそうそう。
がすごい分かって嫌だよ。
分かる。そのくせ時間差で後悔するじゃないですか。うん、なんか自分でふてくされたくせに。
そう。たまにね、めちゃめちゃバイトしてみたりとかはするんですけど。
思い出したかのように。
それも結局その。人間っぽいですよね、うん、めちゃめちゃ全行を積みたくなるゾーンって多分人間にあると思って、
う
ん、でもやっぱ飽きるんですよね、
うん、結局かね、続いてね、そうそう、
行かないんですよ。
いや、俺のね一番嫌いというか、これ嫌だなと思ったシーンは、あの和菓子屋の奥さん、
はいはいはい、
となんかまあ一緒になった時に、まあ、子供本当は好きみたいな、
ああ言ってましたね。
はいはい、子供じゃできない体質だったからみたいなので、まあ、あ、そうだったんだってなった時に、その後一緒に寝室に入った後に、あ、だからあのピル飲んで否認してるって言ってたんだ。
あれ最悪。
何コマンなんだよと。
あれ最悪。
なんかあれ
があるから、だからまあ結局ね、そういうことをいたしていて、後の妊娠っていう、まあ、フリーではあるんだけど、なんかそんなのに一コマ使うことなくないかと思った。本当に嫌だな。
丁寧に最悪でしたね、あそこの一コマ。
ね、あの一言でなんか本当に悪い意味で漫画に血肉が通ってる感じがして。
いや、そんな別に普通に夫婦で寝室行ったら別にもうそれでいいじゃんと思うんだけど、うん、なんかそれを許さない、あの説明台詞、すごく嫌だなと思っちゃった。
確かに妙な変なディティールというか。
もう変なディティールがね、すごい細かいんだよね。
やっぱ多分読んでる人どっかで絶対共感してるじゃないですか、多分それがめっちゃ嫌なんだと思うんですけど、
う
ん、あ、
そうですね、なんか
なんか同じ思いをしたことあるとか同じ事態に陥ったことがあるっていう人は多分もっともう見てられないと思うんですけど、多分普通っていうかね、そんなつもりないふりして生きてる僕らでも、でもなんかこの心の動き正直普段抑圧してるだけでわかるよなっていうのが、
うん、
多分読んでてしんどくなりそうなところ。
そうだね、
うん、
僕はあのコミカルな画風でもう完全にそこに甘えてそこ考えないようにしたん
まあ確かに、あんまり重ね合わすぎるとちょっと辛い漫画ではある。
確かに。でも僕はもう、その中盤以降ぐらいから、
はいはい。
ちょっともう、なんか、こんなのもう、むちゃくちゃじゃんと思って、そこのリアリティをもう、あえて自分から重ねなくして読んだ節はちょっとあるな。
あそこまでなんかちょっと、まあ言ったらあれってコメディじゃないですか、この漫画全体って。
近めよ、近め。
まあね、その1話終わるごとに、トホホみたいな感じで大ごま使って、あっつって終わるから。
まあ、というかね、まあ、悲惨な出来事が起きすぎる人間ちょっと笑っちゃうみたいなね、ここはあるんで、あそこまでこう、ちっちゃいパンチがいっぱい来ると、もう麻痺しちゃうっていうのはありますよね。あと、そうだ、僕、一つ思い出した、めちゃめちゃもう一つ嫌なシーンが、嫌なシーンというか、
はい、
これもちょっと、あんまりね、ちょっとあれなんですけど、子供がね、あの生まれるっていうシーンがあるじゃないですか。
うん、はいはい。下の子ですね。
あ、そうです、そうです、はい。あれが生まれた時に、双子で、その双子を見て、うん、なんか、チーンみたいな顔して
そうそう。あ、それ言おうと思ってました。私、そこすごい嫌だったな。
あれすごいっすよね。
なんか、子供が生まれたっていう結末を、なんか、あんな、ああ、みたいな顔して、どうすんの君たちは、みたいな。
あれが本当に、
やっぱりでも。命の誕生をオチに使うって。ゴッドファーザー以来だから、そんなの。
実際問題、子供ってやっぱ全面的に良きものとして、書かないといけないじゃ、いけないじゃないですか、うん、こんな世の中って。
まあまあ。
でも、もちろん子供って、その可愛かったり、愛情注ぐべきものなんですけど、その、ただ一瞬、あ、これから大変だな、とか、その、経済的にまた苦労するなっていう気持ちがないっていうのは嘘じゃないです
か。まあ、それはそうだね。
はいはいはい。
やっぱそこがね、なんかすごい、あーっていう、この、あーってなります。
やっぱ実際の人間でも、0.5 秒ぐらいその表情になっちゃう瞬間があるかもしれない。
絶対、あるとは
思う。あるんですよ、多分。
そこを切り取ってオチにして終わるなっていう。
あれ、すごかった。
確かにあのシーンはね、なんか、まあまあねっていうのはある
ん
です
よ
ね。
その前のその分娩室に行くときに、それまでずっと子供を金で売ったりとか、
うん、
なんかめちゃめちゃなこと言ってたのに、その場の気分の盛り上がりだけで離婚届破り捨ててずっと夫婦だっていう感じとかも、
はいはいはい、
いやそうだね。
あれって別に人情じゃないんですもんね。
そう、人情っていうのはちょっといいように言い過ぎです
よね。そうだよね。
本当その場の
うんうん、その時一番気持ちのいい気分の盛り上がりに従ってるだけなんですよ。
そうそうそう、
ずっとパチンコやってるのと同じで、なんか本当
ああ、確かに。
でも、そこでも分かるなっていう一番のポイントかもしれないですね。やっぱり、なるべくなら、この、良いことをして暮らしたいじゃないですか、我々。その、なるべく、ね、うん、人にとっていいこととかしたいですけど、うん、これってやっぱちょっと自分の快楽っていうところにもつながってる行為だなって。
まあそれはもちろんね。
そうですね。
なんかそこがちょっとこう、怖いなっていう。なんてい
うんですか。まあ、ピントがずれてるだけでやってることは僕らと同じっていうことやね。
そう。なんかやっぱ自分の気持ちの盛り上がりに従ってるだけで、あんま人のことって考えてないのかなっていうところもあります。うん、自分に置き換えるならば。
うん、
そんなに置き換えちゃダメよ、レンちゃん。
言うなら。
あんまりね、深入りしちゃいけないですよ、そこに。
あ、でもそれで言うと、俺、そのやっぱ序盤、
はい、
何も知らないレンちゃんパパがパチンコにはまっていくまでの感じとかが、
はいはいはい、
やっぱちょっとね、俺も学生時代、パチスロとかをやってただけに、
うん、
なんかちょっとね、リアルさは感じるは感じるんだよね。
のめり込んじゃう。
のめり込んでいくところというか、やっぱ本当に仕事人間だったわけだからさ、作中でも言われてたけど、遊びを知らないやつほど、ハマるみたいな、
うん、はいはいはい、
やっぱ結構それも本当にもうあるあるで割と言われてることで、うん、なんかそう実際本当ハマっちゃう人もいるしね、仕事辞めたりとか、
うんうんう
ん、なんかそこら辺のもう拒否感最初めちゃめちゃあったやつが、あ、もうパチンコって実はやっていいんだ、儲かるんだになった時のなんかあの、
あ、
のめり込んじゃってダメになる感じの速さみたいなのがなんかすごい嫌だなっていうリアルさというか、そこに家庭の崩壊が相まって、もうどうでもいいわってなっちゃう。
あ、
今パチンコが楽しけりゃそれでいいになる感じがなんかね、やっぱね、 あの辺が俺やっぱ一番嫌だったかも。
なるほどな。あ、
パチンコ経験者ですもんね、永田さんは。
うん、そうだね。そこの
雀荘とかで働いてたんですもんね。なんか周りにそういう人はまあいなくはないんですもんね、きっと。
パチンコ いたね、普通にいた。まあ、あそこまではやっぱさすがにないけど、まあ、はまりすぎちゃって、ほんとそういうのはめちゃめちゃあるから。
うん、
なんかね。それで言うと、やっぱ最初はやっぱ悪くないしね、レンちゃん
そうですよね。
そうですね。
家庭を顧みないっていうのもあるけど。
最初にあのパパにパチンコ勧めたのが子供っていうの
も、
長い物語で言うとめちゃくちゃ意地の悪い
そうだよ、ね、
展開ですよね。
考えそうだな。
しかもさ、
子供が当たる台分かるんだったらもっと付きっきりでやってやりゃいいのにと思いますけ
ど。ね、なんで知ってんですかね、あれね。
いや、俺あれは、なんかあれ詳しいのはやっぱそのパチンコ雑誌としての俺体裁を保つための
あれだ、ね、1話目の
次はあるけどね。
なるほどな。そう、連載してたのがパチンコ雑誌なんですもんね、
うん、どうやらそうらしいですね。なんか結構不明な点も多いらしいです、はい、
そうなんですね。不明な点が多い。
いや、なんかもうあんまり記録に残ってないような雑誌に載ってたのが最初らしくて。
へ
え。よう、ほんとなんでこんなタイミングであんなバズったんか。
確かに。
あの、じゃあちょっと僕も意見を言いますね。
はい。
あの、僕唯一というか、良かったキャラもいて、
はいはい。
それは、あの、銀行の金を横領してた女の人。
ああ。序盤のキャラですね。
序盤ですね、結構。あれ、あの人良くないですか？
いや、横領してんじゃね
えか。僕はないだろです。
いや、なんか、あの人って、横領はしてたんですけど、レンちゃんパパの中で唯一なんか打算がない人だなと思って。
ああ、まあ
動機、でもあったじゃん、打算というか、そのさ、恋人と同じ顔だったから。
そうなんですよ、まあまあ。それをバレちゃって、なんか驚いたみたいなこと言われるんだけど、そのレンちゃんパパをなんかこう、なんかいいよみたいな感じで、結局そこを認め合って、その、面影を追ってたわけなんですけど、うん、そこをお互いそのね、ちゃんと隠さずに話して、ちゃんとこう、仲良くなるじゃないですか。
うん、
で、ね、レンちゃんパパに金払うのも、まあ一方的な貢、ね、ぎではあるんですけども、なんかね、結構あの人だけ金を盗んでた毛以外、なんかすごい純粋だなっていうか。レンちゃんパパの登場人物の中では、すごいなんか感情の純度が高い人だなって思
いました。いや、あいつさ、その貢ぐためにその横領してたんじゃなくて、横領してたところで金あり余ってから貢いでるから、まあまあ、最初からドタマおかしいんだよな、ね。ま
あまあそれもあるんですけど、貢ぐために横領してたんじゃないんですけど、そうなんかね、あんま僕はあの人嫌いになれない感じなんですけどね。
まあ、まあ、あの人はなんだろう。パパとかママに比べると人間っぽい迷いが全くもうない、完全に飛んでるやつなんですね、
う
ん、多分ちょっとね。
全くも飛ん
でる。だからちょっとかっこいいんですよね。
そうなんですよね。
迷いがない点で言えば。
ケボみたいなやつが急に現れて。
それはもうおかしいって麻痺してる。犯罪者だからさ。
いや、犯罪者ですけど。
ちゃんとしてる人いっぱいいたから。
え、いましたけど、他にちゃんとしてる人。
あの塾の経営してた人とかちゃんとしてたじゃん。
あ、塾経営してる老夫婦ですっけ。
はいはい。 あれあそこ行くのも嫌だったな。こんなちゃんとしてる人たちのとこ行くなっていう。パパやめろっつって。
いや、全然ないじゃん。
やっぱああいうところに近くにでっけえ進学校ができるとか進学塾ができるとか、
はいはいはい、
やっぱ物語も意地が悪いなと思います。
ああ、わかります。なんか私がこの話読んで感心したのは、あのこんな貧乏なんだったら生活保護を受けりゃいいんじゃんって気づいて、受けに行こう、うん、受けに行こうっていうなってる話の前後で、パパがバイトで借金取りのバイトを始めて、
うん、
で強引に借金取ろうとしたら、そのばあさんの家族が、いやこれ違法なんで帰ってくださいって毅然として追い返されるっていう話の後に、あの生活保護の受付に行ったら、その受付のおっさんがその人で、バイト借金取りしてましたよねみたいなことを言われて、生活保護を受けるに受けられなくなるっていう、あの退路の立たれ方おしゃれじゃんって思って、あと
弁当屋でバイトしてるっていうオチ、落ちてないっていう。 なんだろうね。すごかったよね。
確かに、あれも、はい、僕もすごかったですね。
なんか最悪は最悪なんですけど、なんか割と僕らって結構ひねくれたものの見方をするじゃないですか。
はいはい、
読んでても。どうせこれ伏線だろうなとか、うん、どうせこの後こうなるだろうなとか。
あ、まあね、予想しちゃうみたいなのあるかも。
でも多分割とみんな結構裏切られてっていうか、ちゃんと思いのままに転がされたような気が
する。確かになんか伏線伏線したシーンはなくて。
そう。
そうなんですね。
なんか普通だったらなんかその、ね、その市役所の人が実はここで登場してっていう、その1回目の登場のところでなんか急にこいつ出てきたからなんか怪しいなって多分僕ら思うタイプの人間だと思うんですけど、なんかそれあんまり気づかずに、あ、なんか普通にどんでん返しじゃないけどやられたなっていう、なんか話の組み立てとしてめちゃめちゃ綺麗っていう感じ、なんか
これは
わかんないけど上手なんだろうなと思います。
有馬先生は普通に短編をまとめる能力がめっちゃ高いですよね、
うん、
一つ作品として
すごい全体的にやっぱ俯瞰的に書いてるんで、なんかそう重要な部分とか軽い部分っていうのが全部フラットな感じで描かれてるんで、
そうそう、
なんか気づきにくいってありますよね。
なんかあんま最悪最悪っていうところもそうだけど、あのストーリーテリングの方が僕はどっちかっていうとかなり気に入ってる。ただちょっと勉強するために読み込みたくはないなっていうぐらい。
まあ確かにあんま何度も読みたくないかな。最悪で言うと、なんか物語の中では実はそこまで最悪になっていないっていうのが意外性があって、うん、その殺人とかは起きないし、薬物とか本当に絶対に戻ってこれないところまで行っちゃう人はほとんどいないんですよ。だからこそ逆に嫌だなっていう、その本当の底に行っちゃうと終わりだから、中途半端な不運に巻き込まれてコロコロコロコロ反省したり元座屋に収まったりっていうのを、多分これからもあの引っ越して田舎に行ったあの家族は未だにコロコロコロコロくっついたり離れたりやってるんだろうなっていう、
それがやっぱレンちゃんパパのタイトル、あれ意味、
そうですよね、レンちゃんとはよく言ったもの。
なるほどな。
急にどん底ではない。
不幸の連チャン的なことで始まってる気はするけども、途中からやっぱもうね、不幸とかじゃないだろう。
不幸とかじゃないですね。
やっぱ物語だけで担保させるには惜しいキャラクターだったんです。
そうだよ、ね。
こいつ能動的に不幸にさせないとなって。
やっぱ本当になんかいつの間にお前そんなことを覚えたのっていうようななんか私の働き方をするときがあって、それちょっと本当にもう救えないんだろうなって何回かあるよね。
そうですね。
人殺しだけやってないだけだからな。
まあでもほぼ人殺し一回しましたけど。
まあね、あの
自殺に追い込んだとき。
ああ、もうあるし。
ああ。
借金取り立てで。
あと強盗しようとしたこともありましたね。スタンガンも。
思えばあった、あった。スタンガンもあった。
やべえ、ほんとに。
あれもすごいです。かなり、その、ストーリーの中では、なんか、トホホみたいな、ちゃんちゃんみたいな、コメディ要素が強いんですけど、あれって、ほんとに、その、普通にやってたら、信じられないぐらい終わってる話なの。
いや、ほんとにダメよね。泥棒に対して、泥棒って言って。
そう、かなりコメディー色はかなり
コメディーではあ
るんだけど、高いんですけど、すごいな。あとでもやっぱり、あとこのママの話もしないといけないと思うんです
よ。そうだね、
ママはね、うん、パパとママでよくこう方向性の違う悪さをかけたなっていう。キャラが被ってないですね、悪さの。
いや、そうなん
ですね。いや、でもママのあの、その子供がわざわざパパと一緒に来てくれて、で、
はい、
やっぱり子供の元に戻るわって言った後に、裏口からその愛人、不倫相手
と
会うって、
あの、戻る方が罪じゃないっていう一言のクソさ加減った
ら。いや、わかる。
いや、ほんと。
俺、あそこが一番嫌かも。あのシーンでさ、もう、待ちぼうけ食らって、遅いね、ママって言ってる。
でも最後、笑って、なんか、帰ってくる。
もうすぐ来るよって言って。借金取りもいい親子じゃねえかって言って帰ってくるみた
いな。そうだ
ね。るじゃん、
ね。
その最初のちゃんと不幸なレンちゃんパパのところが俺なんだかんだ一番嫌かもしれない。
ママってしかもなんかあれ本気で言ってるんですよね。戻る方が そうじゃないっていうのを本気でしんみり言ってるっていうか、その時その時で本気で欺瞞的なことを言えてしまう才能があってあの名シーンと名高いフィリピン旅行を迎えて帰る あのお帰りなさいも多分心からお帰りなさいって言ってるというか、もうあの計画がダメになったらもう切り替えるしかないよねみたいな。
あれ切り替えてんだ嘘の笑顔ではないなと思います。
その裏の顔とかじゃなくてずっと本当なんですね。
そう、
あでもやっぱね、すごいよね。
悪道で言ったらママの方が悪いんじゃねえかって気もちょっと
まあ最初から悪かったのはあいつだからな。
まあまあでもそこもやっぱでも原因はね、そのパパが全然家庭を顧みないっていうところもね、まあ描かれて
るっぽいですけどね、うん、一応セリフでは、
うん、
ママはパパ以上に内省の能力がないですよ。自分を顧みて反省するみたいな能力がなくて、目の前に現れたところにホイホイついていっちゃうみたいなとこがあって、でパパはパパで中途半端に反省するっていうのが逆に最悪で、
確かに
半端に心を入れ替える。
なんかどっちもさ、やっぱその反省の度合いがわからないというか、何を反省して何を反省してないのかわからないみたいなところが結構リアルな感じだなと。人間もそうじゃん、実際に。なんかこの行い、はいはい、どのぐらい反省してるかってわからないからさ、
うん、
なんか俺は反省してこっちはしねえんだみたいなところとか、なんかアンバランスさがやっぱすごい、はい、すごい嫌だ。
反省するのにこれできるんだみたいな。
そう、
うんうん、
なんであんなことにしたんだろう。すごいよね。
でこれ読んだ後にあのふと思い出して、あのおもころで結構昔に掲載したあの猫漫画でおなじみの剛さん、
はいはいはいはい、
鴻池剛さんが昔特集として書いたあの俺の友達のクズの話っていう記事があるんですけど、はい、ヤスキっていう昔同級生だったやつが家に転がり込んできて、ずっと居候みたいなことして最終的に何かで捕まったみたいな、
はいはいはいはい、
どうしようもない話なんですけど、レンちゃんパパと照らし合わせると行動原理が恐ろしいほど同じなんです
よ。そうい
るのよ、ああいうやついるんですね、本当に。
いるんだよ、これが一番怖いよね。
実際あれらしいですね、そのすみません、作者の名前ちょっと忘れちゃったんですけど、
はい、有馬先生かな、
あ、有馬先生のなんか、はい、ちょっとネットで拾った画像で見たんで何ともあれなんですけど、なんかこう写真が撮ってあって、そのプロフィールみたいに書いてあったんですけど、
はい、
タガログ語喋るらしいんですよ、有馬先生。
え、タガログ語喋る、
え、フィリピンの、
え、はい、へー。
だからどう考えてもなんかフィリピンに何かしらの事情で行ってたんだろうなっていうのがさせられて、だから結構実体験がすごいあるんじゃねえかと思うんですよね。
あ、
なるほど。
それはなんか別にフィリピンパブが好き、そういう理由も。
いや、そんなことないと思う。
いや、まあでも邪推かもしれないですけど、でもあんな血肉の通った漫画描けるってことは、どこかにモデルは絶対近しいところにいたっていうのは思います。
なんかそれは確かにある気はするけどね。
全く想像っていう感じじゃない感じはありますよね。
確かに。なんか妙なリアルさを、食べ物とかの描写もそれに一役買ってる気がしますね。作中で結構いろんな弁当とか寿司とか食うしあるんですけど、作画に一切の手抜かりがないというか、本当においしんぼレベルの書き込みなんですよ、毎回。
確かに書き込みすごかった覚えがある。
いや、なんかやっぱそのあのさ、パチンコのはめ方というかさ、一緒じゃない、はいはい、その寿司とか食わせてさ、今日はこんぐらい儲かりましたみたいな見せて、いや、なんか、ああ、儲かるんだって思うっていうので、なんか、羨ましくなって、自分の労働がバカらしくなって、
うん、
パチンコ始めてみるみたいなの、
うん、
それね、マジなの。俺もそうだから。
あ、そうなんですか。
いや、それでしかないのよ、始まりって。
ああ。自発的に始めるとかなくて。
やっぱ、なんかちょっと嫌だなって、みんな、なんかちょっと思うじゃん、その、まあ、環境は人それぞれだと思うけど、
なん
と
なくそういう、まあ、まあ自分から飛び込んでいく世界ではないですからね。
に人がなるのって、なんかやっぱそういう本当に儲かってみたいなところを目の当たりにすると、なんかちょっとやってみようかなっていう気になるっていうのは本当にリアルだと思う。
ああ、
なるほど。
やってる側が、うん、パチンコやってる側がなんか本当にふかすじゃん。いや、まあまあ大体
確かに、
あれもリアルなのよ。
なんかお前の日給の10日分ぐらいを1日で稼いだぜっていう、
そうそうそう、 あれのはめ方とかがね、もうマジだから、やっぱ経験あんのかなっていう気はあるするよね。
なんか僕が一番ちょっと怖えなって思ってるのって、なんか物語が全然破綻なく綺麗に進んでるから、
うん、
ひょっとしてこれ最初からだいぶ考えられた構成なのって思う。
あー、でも確かになんか相当几帳面でマメな人なんだろうなっていう気はするんですよね、
うん、
作画的なのもそうだし、物語の一話一話の完成度の高さもそうだから、
うん、
ある程度考えてはいたんじゃないかっていう気はします。
したらちょっと、うん、それ考えてる時間地獄なんじゃないかな。
確かに。
なん
か
編集とかね。
ああ、なんかまあ場当たり的に一話一話書いてったっていう感覚、感触がないですよね、読んでると。
おお、まあ、まあ、
結構ガラッと変わるときありますけどね。
まあある、ありますけどね。なんか、でも、なんだろう、不自然ではない
というか。まあ、確かに全然不自然ではないですけど。うん、まあ、最初から考えてたっていうほどでは僕はないかなと思う。
まあね。
うん、
なんかまあ、なんとなく最後は、あの、元の家族というか、は集まるみたいなぐらいは決めてたかもしれないけどね。まあ、途中の、まあ、のは結構わかんないなと思ったけど。
あとこれ。
逆にですけど、僕はその、はい、人の感情とか、その行動論理みたいなのがかなりバラバラじゃないですか。これって、まあ、さっき、褒めてましたけど、計算して書いてない可能性もあるんですよね。
うん、
ああ。
だから、それは、なんか、むしろ場当たり的な、こう、場当たり的に書いてたから、むしろ人間っぽくなったっていうのは、なんかあるかもしれないなと思います。
なるほど、
ね。ああ、なるほど、なるほど。その、行き当たりばったり性がちょうどパパの人格と融合した結果生まれた奇跡という。
ああ、それは、まあ、そう、かなり、結構狂ってるんで、狂ってるやつもバラバラなんで。
まあ確かに。1話あたりはね、なんかちゃんとしてるけど、なんか全体で見たらわからないっていうのは確かにあるね、
うんうん。
編集とかどうしてたんだろうね。編集者とかあれをもらって、なんて言ってたんだろう、ね。
これ言われて、今週も最高ですね、としか言えないかも、これ。
困るよね。おもころで始まったら、
ね、これ笑えない笑えない、
読者にどう思わせたいんですかって言っちゃうかもしれない。
そうか、ね、
どう思われたくて書いたんだろうっていうのはちょっと謎かもしれない、
うん、確かに目が離せなくはあるけど、ね、
その有馬先生も完全なるコメディと思って書いてる可能性もありますよね。
それもあるよね。
あ、ないでしょう。最初のやつとかマジで最悪じゃん。
でも、ちょっとその辺のやっぱ感覚がやっぱ違うのかもしれないです。
なんか作風はなんかドタバタコメディに近いから、なんかそれあるような気もする。
ま
あ
途中からはね、もう こいつクズにすんのが面白いっていう感じはなんかちょっと見れるけど。
まあまあ確かに最初、ね、お父さんが逃げて、普通に子供たちが、子供とかね、待ってるっていうのは、あんまりコメディ要素ないっす
か。いや、ほんとに憂鬱ですよ。
ほんとに嫌だわ。
まあ、あんま踏み込んだこと言ってもあれなんですけど、まあでもこれ多分ですけど、
はい、
これは多分ドラマ化する気がする。
ドラマ化しないでほしいな。ないでしょ、これ。
だってい
や、どっかが多分アップしてると思う、これ。
ああ、でもなんか、あ、
まあ、テレ東とか
じゃなくてね。
確かに。でも、スポンサーつくかな、これ。
ないです。あとパチンコ業界とか
確かに
ややこしい話です。
パチンコ業界がスポンサーに絶対につかないから。
でもドラマ化してちょっとマイルドになって、いや原作はもっとひどいんだけどっていうのが毎週ツイッターで言われるっていうドラマになる気がする。
でも見たい、20分ドラマぐらいだったのが見たいかも。これ1時間の尺じゃないなって気がしません。
ドラマ化するにしたらちょっとそのさ、あの演出をやっぱ切っていってほしいよね。そのなんか悲惨なことが起きた時のドラマ的演出とかちょっと やめてほしいなって気持ちが、
そうですね、
演出ファンとしては出てくるよね。
クールにやってほしいな。
淡々と最悪をもう演じてくれっていう気持ちになる。
ドライにやってほしいですね。
いやでもよかったね。トータル良かったというか、なんかこう、すごい読んだなっていう気がした。
いい作品だったなっていうのはある。
うん。なんか今までにない、個人に悪人、悪人って普通個人に全てを集約しちゃうと思うんですけど、
うん、
悪人と悪を取り巻く環境そのもので 何か正気のようなものを書いた作品ってあんまりない気がする。その悪人本人には全く本質のようなものがないっていう。なんだろう、言い忘れてたすごい好きなシーンがあって、うん、2人目の子供を身ごもった奥さんが家で一人で産気づいて苦しんでる時にパパがパチンコめっちゃやって大儲けしてるんですよ、うんうん、でそれで子供が駆けつけて、うん、ママが救急車で運ばれちゃったから来てよって言われた時のセリフがその今すぐ行くでもなく、うん、パチンコやってんだようるせえでもなく分かった今両替するから待ってろなんですよ。
あれめっちゃ
うわそこなんなんかねパパの人格ってそこに集約されてる気がしてて
近いよなすごいな確かに今すぐ行くでも断るでもないです、ね、
どっちかだったら私なんか救われてたと思うんですけど
なんか確かにわかる
なんか、ね、公開してから行く
しかもそれ本当にちっちゃい吹き出しで一文なんですよねそれ
そうそうそうなんかスルーされそうな感じで書くんですけど
そう
確かにあれ最悪の一言だよ。
すげえと思ったな、確かに。
すごいなぁ。
いや、多分掘ればいっぱいあると思う、そういうの。
これはなんかだから再評価されてよかったって。
うん、そうですね。
まあもちろんなんかラジオで言いづらいっていうか、ちょっと口に出したくない悪事もいっぱい働いてはいるんです
よ。いや、本当に。
作中では。
笑いながら喋れないようなこともいっぱいしてるん
で、
うん、
確かに。
はい、もう1時間ぐらいもしかして レンちゃんパパの話をしてるんじゃないですか。
俺してます？
いやまあまあまあね、そうかもしれない。まあそろそろ、
そろそろ、
そろそろですかね。
はい、行きますか、
ね。第1回が天気の子で、第2回がレンちゃんパパ。
いやなんかもっと、もっと爽やかに喋れるものにはまろうよ、我々。
確かに
天気の子は爽やかにしゃべる
天気の子らってなんか永田さんあれは童貞の物語だとか
いやいや爽やか
なんかねいろいろいろいろ言いましたねあの時もね
やっぱどっちにしろねやっぱこの人の感情を何かしらの形で動かすっていうのはね、うん、共通してると思いますよ。レンちゃんパパも天気も
まあやっぱ喋りたくなっちゃうっていうのはある、
うん、そうなんです。
またこんな作品出会えたらまた集まってダラダラ喋りましょう、は
い。じゃあ次回も楽しみに待っててくださいね。
ありがとうございました。
あは。
誰も反省してねえじゃん。